みんなのダイエット。新年明けましておめでとうございます。この番組はさあ風を吹け、さあ風となれ、私を今、私に革命を起こせ、本当の声を、本当の体で、私だけが私を変えられるのだと、新しい年に革命を起こす皆様のお供でありたいダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
ということで、改めましておめでとうございます。2021年になりました。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、一発目なのでちゃんと予習しました。
おお、
分かんなかった。
これはまあ
僕も全然知りませんでした。
そうですね、多分すごく最近の
新曲ってことですよね、きっとね。
そうですね、新曲ですし、うん、今上映しているかな、大泉洋さんが主演で、ムロツヨシさんとかも出ておられる。
お、
確か新解釈三国志、
はい、
っていう映画の
ほうほうほう
テーマ曲なんですよね。
はい、
なので確かこれ紅白で披露されたのかなという気はしているんですが、僕は紅白歌合戦を見ていないので。
Me too、
Me too 誰も見てない、
はい、若干自信はないのですが、ただまあ本当にほやほやの新曲、うんうん、
はい、
なので、まあ、一応新しい年なので、うん、まあ、皆さんも体に革命を起こしていただきたいなっていうことでですね、うん、まあ、そうなると高典メイクスレボリューションこと TM レボリューション、石川高典さんの楽曲もいろいろ考えてはいたんですが、
うん、
まあ、今回はですね、まあ、一番まあ新しい年というところで、まあ、なるべく新曲をということで、福山雅治さん2020年にリリースをなさいました革命という曲からワンフレーズオマージュさせて使わせていただいております。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
ビデオ見たけどやっぱかっこいいね。同い年ぐらいなんだよね、福山さんって。一個、
うん、半助さんとほぼ同じだよね。
ほぼ一緒、一個下かなかなんかなんだけど、それをね、なんかで年の話題になって、福山雅治さんとほぼ一緒なんだよねって言うと、すごい残念な顔されるね。そうなんだっていう、すごく惹かれたりする人なんですが、福山さんといえば、永井さんのお膝元である群馬。
はい。
伝説が、っていうね。
え、
僕ずーっと群馬の人だと思ってたんですよ、最初。もうずいぶん前で、
ね。え、長崎の方だよね。
そうそうそう、そう、そう、長崎の方なんですけど、
うん、
なんか、若い頃に、群馬の高崎にある、でっかい、白衣観音、はい、山の上に観音様が見えるんですよね、高崎市って。
そうですね。
へぇ、
で、そこのお寺、が、なんか、別れ観音とか言って、よくあるじゃないですか。若い人たちの中にある噂で、あそこに行くと別れるみたいな、はあ。山下公園も、横浜で言うと、山下公園もそうなんですけど。
やっぱ各地にあるんだね。
そうそうそう。で、なんか、いろんな女の人と付き合ってて、もう次のいい人が見つかった時に、別れるためによく利用していました、みたいな。話が、伝説があって、その話を聞いて以来、
うん、
福山さんはずっと群馬の人、若い頃にって言ってたから、だからなんか群馬の人なんだろうなってずっと思ってたんですよ。だから違ったと。
そうですね、稲佐山っていうところでライブ定期的になさってますからね、
国境、はい、長崎の。
うん。全然違ったという。
半助さんが言われてる、白衣観音が一応女性の観音様なので、
うんうん、
一応カップルに 焼き餅を焼いて別れさせるというですね、
そうそうそう、
が誠しやかにあるんです
が、らしいですけどね、
僕もやっぱりあの若い頃そういう話を聞いていたときに、
うん、
それが事実だとしたらなんて心の狭い観音様なんだろうと思った記憶はあるんですね。
確かにね、
慈しみの心がないのかって思った記憶がありますが、でもやっぱりあのそれがゆえにあのデートスポットとして結構みんな利用しているみたいなんですが、
うんうん、
まあ、あの行くと複雑な空気になるっていう。
まあね、あの、まあでも高崎ではどこからでも見えるような感じのね、
はい、
すごい山のてっぺんにいるから、いろんなところから目にできる場所なので、やっぱり、まあ地元の人はどんな感じなのかわかんないですけど、外から行ったもんからすると、うわ、一回行ってみたいよねってなるよなっていう感じのところなので、まあデートスポットにもなるわなという感じがしますが、まあなんかその印象がすっごい強くて、
はい、
すげえ、まあイケメンだからありそうだしっていうので、まんまその噂をそのまま信じて、群馬の人と私の中では擦り込んでしまったというね、はい、
あのすいません、
はい、
新年一発の収録でお尋ねしたいんですが、はい、今年もこの冒頭の曲を永井先生から言われて、
うん、
聞いて知ってるはずだけど知りませんでしたとか、
うん、
今みたいに、あの福山さんは群馬の人だと思いましたけど違いましたみたいな、
うんうん、
まあ手短に言うと意味のない話をまたずっと来るんでしょうか今年も。
いや、なんかそういう印象が、
まあ、収録が2週間ぶりなんですが、なんか今の話を聞いて、でもすごく、あ、みんなのダイエット収録してるなと気にはなってるんですけども。
あ、そうなんですね。
編集しながら知ってるはずなんですけど知りませんでしたって、それ知らんかった事故でないんかいって、もう編集しながら拳を握ってるんですけど。
はい、
これを聞いてる方の5、6分をみんなから奪ってる。
はい。あの、はい、そういう番組なので。
あ、そうなんですか。
はい。
はい、じゃあ、諦めます。
覚悟して。意外と簡単に弾いてくれましたね。
はい。
ありがとうございます。はい。ということで、今年一発目の番組始めていきたいと思いますが。
はい。
まあ、成果発表行く前に、まず、ぶら下がり宿題がありました。ぶら下がるだけでも大変じゃねえか。
あ、という。はい、はい。
ぶら下がって腹筋するんだけど、腹筋が鍛えられる以前に、ぶら下がるのは精一杯でしたっていうお話をさせてもらいましたが、
はい。
収録した次の日かな、ぶら下がりだけやってみました。意外と持つ。意外と持つけど、
すごい。
2分が限界。ちょうど2分ぐらい。
すごいんじゃないんですか？もうミッションインポッシブルや007やワイルドスピードに出れるじゃないですか。
でもあれですよ。何にもしないんですよ。こう上によじ登ったりもしないし、ただ2分間じーっとしてあと落ちるだけだから、
うん、
死ぬのが2分伸びるだけっていう。
捕まれれるってことだよね。
そうそうそう。
うん。
捕まれ。
悪意を持った敵から突き落とされても、2分命が伸びると。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、止まれればね、ぶら下がれれば、哲夫さんの2回目でしたっけ？汗で滑って落ちるとか。
多分ゲームキャラクターだったら、はい、が精一杯だと思います。
はい。スリープレイヤーぐらいのラストの持ち駒でようやくぶら下がっても、うん、まあ2分が限界。
うん。
っていうぐらいしかやっぱりできないなという、
うん、
で、まあぶら下がって腹筋ってやっぱちょっとハード、僕にとってはだったので、
うん、
筋トレは寝転がってやっております。で、たびたびお伝えしておりましたクラクラするのはだいぶ良くなってきてて、
うん、
腹筋も正座もだいぶ普通、あの、問題なく、クラクラ、ほぼしないかな、今。
うん、
なので、普通にやっております。
おめでとうございます。
で、新年一発だからではないんですが、お二人に見ていただくのに、動画を撮ってみました。
おー。
これ見れます？ Google ドライブのリンク。
そんなもの事前に言ってくだされば私も何とかしようがありますが、本番始まって言われると、お前がせえよとしか思いませんが。
成果の下のところに一応リンクを貼っといたんですが。
私が今、スクロールしてる。
あ、ここです。はい。あれ、正座者
なんか新しい新年の儀式みたいになってます、ね。正座状。
あ、まあ、このサムネイルだけでいいのか。これぐらいです。
だいぶ倒れるようにはなりました。
一応今、が、はが、
が、がですね。
ダメなんですか？
すいません、その前に何かこう背景といい、衣装といい、何が何の形を、形取っているのかを理解するのに相当時間が今かかったんですけど。
一応正座の状態の傾斜。
ほー。
なので、まあ、場所はね。
これは今からなんか新製品が発表になりますって、袋を、上の被せた布を取ったら iPhone が出てくるとか、そういう話ではないんですか？
ないですよ。ないですよ。この、なんか、問題がありそうってことですか？
まあ、問題って言ってしまうとだいぶネガティブな話になるんですけど、
は
あ、これを見る限りで言うと、
はい、
今、ご覧いただく方というか、僕らは今、ね、見れているからなんですけれども、多分聞いてくださっている方からすると、
うん、
何が起こっているんだろうっていう感じなんですが、
うん、
簡単に言うと、
うん、
おねえ座りみたいな感じになっている。
あ、はい、はい、はい、はい。外側に逃げちゃってる。
ちょっとね、そうですね。膝から下が少し逃げていて、体の真下に入っていないんじゃないかなというふうに見えてるんですね。
ああ、でもそうかもしれない。そう言われると。
で、いわゆるおねえ座りの状態になると、
はい。
倒せるんですよ。
ああ、だからいけてるっていうことですか？
そうですね。足の膝から下が外側に両方逃げてしまっているような状況だと、割と上半身倒れていくんですけど。
はいはいはいはい。
これ大切なのは、自分のお尻の下にかかとが来るように、しっかりと膝から下を挟み込んで伸ばしていくっていうところなので。これをなので挟み込んでやっていただけると、また新たな角度が算出される可能性が高いなと。
ああ、じゃあちょっとやり直ししてみます。そっか。なんか、ちょうどいい角度を取るのになんか自然とこう開いちゃってたのかもしれないな。
あと、これをちょっと目で見れない方のために簡単に解説を加えておきますと。
はい。
カンフー映画で、蹴りを食らっているときに、ハンスケさんが上半身を後ろに倒して、紙一人で避けたみたいな姿勢を作っている感じ。
あー、ジャッキーですね。ジャッキーやりますよね。
はい。なんかそういう感じですね。または年代が割とこう、高い方であれば、少年隊の仮面舞踏会っていう曲のサビの部分で、うん、膝立ちで歌っているところがあるんですけど、そのまま体が後ろに倒れた感じ。ですね。
ああ、うまいな。
僕はリンボーダンスに挑戦したお父さんが
ペタって後ろに倒れちゃったみたい
な。結構一発目は高いところ行って調子に乗って、二発目の結構低いところに行ってグキッと行ったような。
確かにそうですね。なんだろう、今のお話でだいぶ皆さんにもイメージが押したいできたんじゃないかなと思いますが。
まさしく最後のが一番わかりやすいかもしれない。はい。まあでもそうですね。確かにちょっと開いて角度倒すことをなんか意識しちゃってたか。なるほど。
なので意外とまあ陥りやすいところではありますし、同じように倒れるようになったって思われていて気がついたら足が逃げちゃってるっていうパターンは割とあるので、まあ一回そこを振り返るというか正しいフォームでちゃんとかかとをお尻の下に挟み込んで伸ばしていくようにしていただけると、正しく効果が出やすくなると。
でもこれ足がきちっとしてればかなり45度どころかか、なんか30度ぐらいにいってるような、
いけるのかな。まあ、ただ、角度が変な角度になった時に、その、1分間を維持できなかったりするんですよね。っていうので、なんか、今、 しちゃった感じかな。これだとすごくももの上が伸びてるのと、あとゆっくり呼吸してこの体勢を維持できるのをちょっと見つけたという感じで、今こんな感じですみたいなの撮ってみたんですけど、
そうなのでまさに見つけちゃったんですよ。何を見つけたかというと、自分が楽に居やすいポジションを見つけたので、
うんうんうん、
逆に本来伸ばさなくちゃいけないところをあまり伸ばさなくていいポジションを発見しちゃったっていう感じなんですよね。
なるほど。
なのでまあこれは一回フォームを修正してもらえれば、
うんうんうん、
良いお話なので、まあ、ちょっと挟み込んでやっていただいて、どのぐらいまで伸ばせるかを、そうですね、ちょっとトライをしていただけるといいのかなと。
あとお腹が出てなかったらかなりすごい角度なんだろうなぁと思います。
ちょうど本当に山の形になってるもんね、お腹の部分
が、ね、だからこうリンボーダンスしてて若い時はこれでくぐれたんだろうけど、お腹が出てる分だけお腹が引っかか
るみたいな、
ぼーっとしたお父さんがあーって言ってる感じに
そこ当たるんだ今
みたいな感じだと思います。
でした。ちょっとじゃあ、ちょっとポーズ、あれですね、その、ポーズというか、体勢をちゃんと見直して、もう一度やってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お疲れ様です。
なんかこの、撮るのに、やっぱりちょっと、抵抗があったんですけど、やっぱこう、チェックしてもらうのにはやっぱ必要ですね。うん、これで俺、いけてると思って、ちょっと半分、褒めてもらおうと思ってあげてたぐらいだったんだけど、ダメでした。
大丈夫ですよ。別にダメだとは言ってない
です
けど、ね。
でもチェックしてもらうのにやっぱりね、あ、これでいけてるって思ってたのが、あ、ちょっと直すところがこういうところっていうふうに教えていただけるのはやっぱり撮るのはありでした。
いや、すごいと思いますよ。
だからやっぱりここに来て本当に映像を、すごくやりとりをしやすくなったっていう環境、非常にありがたくてですね、自分でできていたつもりでいたから結構やれたんじゃないかと思っていたことが意外とまだまだ足りてなかったっていうのに気づいていただけるようにすごくなったので、本当に技術の発達って素晴らしいって思っているところですね。だからハウスケさんのこの映像も本当にちょっと見ただけでそれが確認ができるくらい、まあ、ちゃんと前傾映るように撮っていただいてるっていうのもあるんですけどね。
いや、でも意外と、哲夫さんも撮っていただいたのがあったじゃないですか。腕立て、プッシュアップのやつ。
はい。
あれとか大変じゃなかったですよ。俺これ、iPhone でピッて撮ろうと思ったんだけど、4回目ぐらいですもん、これ。4回目ぐらいのやつをさらに、いらないとこ切ってこの状態ですもん。
4テイクだったんですね。
僕も、
そう。
今伺おうと思って、よくご自分をうまく撮れてるなと思ったんですが。
あ、そうですか。なんかもうね、最初は足の、膝のところが入ってなくて、浮いてるか浮いてないかこれじゃわかんないや、とか、あと、引きすぎてて、なんか自分がちっちゃかったりとか、なんかいろんな、3回目ぐらいでなんとなくできたんだけど、4回目撮って、それを、編集、まあ、前後のいらないとこを切って、ようやく、ここの状態みたいな。まあ、でも、体勢、こうやってチェックしていただけるぐらいのあれが、すぐ撮れるっていうのはね、やっぱ今、iPhone とかあればできちゃうので、いろんな形でちょっと。
でも、早くシリ、僕を撮ってって、iPhone がちょこちょこっと動いて撮れるぐらいになってほしいですよね。
じゃあ、ベストポジションまで引いてくれるの？
まあ、最低限、そんないいカメラっぽ、なんか、アート的な構図じゃなくてもいいけど、
全体が入るところに下がってとか、
アシスタントっていうならそれぐらいやってほしいよなと思います。
自立して移動してみたいな。
とこと
か。そしたらすごいね。
やっぱり一人じゃやりにくいでしょ？
やりにくかった。いや、哲夫さんやったのはなんかちゃんとやってたから大変そうだなと思ってたけど、iPhone でまあちゃちゃっとできたろうと思ったら意外とね、大変ですよね、こういうもの。
まあ、自分撮るの大変だと思います。あと僕、精神的負担があって、未だに新しいプッシュアップのやつは撮れてないんですよね。
精神的負担？
精神的に自分で自分を撮るのが耐えられない。
いや、俺もそう。
ああ、まあ、わかります、わかります。
なので、 確かにその精神的に嫌っていうのはわかります。
いやでもハスカさん綺麗に撮れてるように見えました
。うん、さすがです。
いやでもなんかやっぱこうやってチェックしてもらうのはいいな。ね、まああとやね、また見てもらう機会ができる日が来るといいんですが、まあこういう状況だとちょいちょいこういうのを撮ってチェックしてもらいながらできるといいかなと思います。
はい。
はい。で、ちらっとお話がありましたが、今回は2週間です。
はい。
しかも、年末年始をまたいだ2週間です。
はい。
ということは、イコール、大変なことになっております。
少しと、食べた。
食べました。
13人前。
いやいや、ね、意外と今回は、少なめです。10人前。
ぐらいだろうね。全然驚かんよ。意外でもなんでもないよ。
お餅も。
あ、そこお餅があるんだよね、あなたね。
お餅、あ、でもね、今年焼き餅をしなかった。なので、お餅3つしか食べてないかな。
ハンスケさんにじゃすごい少ないんじゃないの？
少ない。なので、どっかで取り返さなきゃっていうふうには思っておりますが。
うん、つまり、帳尻合わせるものか。
うん、あのね。
はい。
ただし、その分、他で取り返しちゃってる部分もありまして、
お、
今年のベストバイ、1月1日に出ちゃったかもしれないっていうのが、
はい、
焼肉のプレート。
はい。カセットコンロの上に被せる焼肉用プレートと言いたいんじゃないんですか？
そうです。まさしくそれです。なんか、焼き丸くんっていうのが、岩谷さんから出してるのがあるんですよ。
はい。
焼肉のカセットコンロなんだけど、焼肉用のこう油が落ちる溝が切ってあって、
はい。
なんかね、焼く温度とかもすごく計算されてるらしくて、すごくいいらしいんですよ。
お
ー。で、買おう。と思っていたのが7000円とか8000とか結構いいお値段がするんですよね。
ほう。
で手が出ていなかったんですが、ある日その同じ岩谷さんからその上だけみたいなのが売ってて1280円とかそんな値段で、
へ
ー。で大体のカセットコンロに合う、まあ4つ爪のある五徳がついてるやつだったら溝が切ってあるので、そこにはまる感じ。
はい。
で、この円盤状の外側に溝が切ってありまして、その下に油受けの水たまりがあります。
はい。
しっかり油落ちます。焼肉屋さんで油の多いようなとこの部位の肉焼くと油が落ちて火がついたりするじゃないですか。
はい。
そんな感じ。火つくんですよ。うわぁ、フライパンで焼いた時にこれはなかったわ、と。
うん。で、あれが一種の燻製になって美味しさを増しますよね。
美味しいですよ。もうなんかね、うまっとか思って。今まで、ようフライパンで焼肉してはいたんですが。
あ、そうなんですか？はい。
一人焼肉。バーベキューをしたりとかもしてたんですけど、やっぱり炭を起こしたりとか、後片付けとかが大変じゃないですか。
うん。
なので、もうフライパンでいいやってやっていたんですが、いや、やっぱこんだけ違うのねっていうぐらい、美味しいんですよ。
はい。だって私も半年くらい前買ったもん。
あるのこれ。
あります。確かにほぼ同じじゃないかなと思ってさっきから見てるんですが。
岩谷さんのやつ。
カセットコンロの上に乗っけられるこの手を買いました。
うん。うん、これ、いいですね。
はい。
で、予想以上に良くて。
はい。
これは当たりだったわと思って。まあ安いからとりあえず飛びついたっていうのは正直なとこだったんですけど。
はい。
いや、その値段と、このコスパって言えばいいのかな？なんかすげえ、この値段でこんなに全然違うものができるんだっていうぐらい、うわ、超良かったこれ、と思って、2日続けて朝ごはんで焼肉を しましたというのと、あ、そうそうそう、あ、いや、こんな立派なやつじゃないな。
はい、やっと出てきました。すみません、私が長々話してたのは、喋りながらアマゾンの履歴を探しまして、はい、
あ、なるほど。
ハンスケさんが言ってた岩谷の焼き丸くんあたりから僕同じ多分ルートを見てたんですが、僕は結局和平フレーズの焼肉プレート、
うんうんうん、
天然石、
あ、この真ん中のとこが石なの？
石、あの、よく焼肉屋さんで岩石焼きみたいなところがございますよね、
はいはいはい
はい、あの感じが出せると。で、横は同じように水を切ってあって、一旦プレート、それを外して下に水を溜めておいてみたいな感じなんです。はい、この椅子の形ですが、全く同じじゃなかったですか？同じ感覚です。
そうですね。値段が同じぐらいの。
そうですね。
うんうんうん。でもなんか石の方が高級感あるな。
うん。
まあでもこれは石じゃないけど、あのテフロンがすごく強力に効いてて。
石がね、こびりつく。
あ、やっぱそうなんだ。
こっちの方が良かったと思う。
うん、
この
真ん中の部分にも溝が切ってあるからか、こう本当にすぐ油が流れていく感じもわかるのと。
ジンギスカンほど盛り上がってはないけど、若干の傾斜がある感じですよね。
うんうんうんうん。
あ、それで見たんだ。それで、あの、ウィンナーが乗らないっていうレビューを見たんで、僕はあっちにしたんだ。
なるほどね。
うん。
確かにそんな感じ。ちょっと、あの、こんもりしてるから、転がるかもしれない。ソーセージとかだと。
でも肉の余分な油は落ちやすそうですね。
うんうんうん。なので非常に、あの、メンテナンスっていうか、その終わった後の洗うのもすごい楽だったし、
うん、
ただ表はテフロンがすごい効いてるんだけど、裏は何にも加工されてないから、落ちた油が下から炙られる火に煽られて、裏面がなんかベタベタになってたっていうのもあるんですが、
心、うんうん、焦げつきますよね、
まあ、うん、裏面を気にしなければメンテナンスもいいし全然いいと思います。
でも家が黙々になりませんか？部屋が、
部屋でやったらなりますね。あの、うち、コンロがガスやめて IH なので。
あ、そうなんですか。はい。
あの、要は、普通のガスコンロみたいなスペース分が、ただの板状態になるわけなんですけど、
はい、
その上にガスコンロを置い、あの、カセットコンロを置いて、やったので、
うん、
あの、換気扇が上にあるので、部屋の中は充満せずに。だってこれでも部屋でやるとちょっと大変かもしれないですね。
なので僕は以前から何度もお話しさせてる、部屋の外に
ベランダ、
はい、
ベランダ焼肉
のとこで焼肉と思ったんですが、で何回かやったんですけど、うん、もう最近ステーキをやる時点で、
うん、
外からうわすっげー匂いするとか言われるんですよ。それが恥ずかしいので、焼肉みたいにチンたら、もうできれば僕飲みながらチコチコ焼肉焼いたりとか思ってたんですけど。
したいよね、したいよね。
もう恥ずかしいので、うん。夕方やった、あ、遅い昼やった時は、なんかガキの時間じゃねえだろうと思うんだけど、近くの稽古小学校帰る子からも言われるし。
でも人間するって。
この前は隣のビルのメンテナンスのなんか工事のいい年のおっさんからも言われたんで、ちょっともうステーキだったら2分半で済むんですけど、焼肉もちょっと長いじゃないですか。言われる可能性高いじゃないですか。
はいはい。
ということなんで、ちょっとこれ出番がないのが羨ましいなと思って。
なるほどね。
したいなと思ってるんです。
ああ。まあ、でもあれだね、羨ましがられるだけで文句が来たりはしないんですか？ケミエよとか。
あ、文句は言われてないですね。
ああ、じゃあいいですね。ちょっと恥ずかしいけど。
かなり恥ずかしいですよ。
いい匂いするって、でもなんか、いいやろ、みたいな。ちょっと開き直ってやるのはどうなんですか？
いや、もう顔真っ赤ですよ、一人
で。はい。
羨ましいです。
はい。まあ、そんな焼肉もありの、ラーメンも結構、食べるので、もうね、本当にね、年末、いろいろありで、もう、今年は、いいやと。チートデーじゃなくてチートウィークにしてしまいまして、なので、好きなだけ食べました。お肉いっぱい食べたし、お餅はだからまあそうでもなかったんですけど、麺類いっぱい食べたし、なんかもう食べれなかったもん食ってやれみたいな、そんな一週間でございました。
それはリバウンドする人の言い訳を聞いてるような
まあでも僕の場合、こう、上がりに上がってきたところに、さらにみたいな感じなので、まあ、っていう、食べる方に関してはもう、好きなことをやってまいりました。
まあ、ちょうど今、この時期、去年の年末から今年のお正月にかけて、
うん、
サッカーブラジル代表、セレソンの10番を背負って、ネイマールという選手がいるんですけど、
名前は、
はい、
はい。今、パリ・サンジェルマンというチームにいるんですけども、うん、ネイマールがあまりにも自粛言われて、うん、頭に来て、クリスマスからお正月まで毎日パーティーをやって、ものすごい批判を浴びるっていう行動をとっていたのに、今のハンスケさんの行動が非常に近いなと思って、
うん
聞いていた次第です。
30まで仕事をしまして、30はモーモーさんのところ行って、今年じゃない、2020年度3代目のエアーを買いに、モーモーストアまで行ってまいりましたが、そこからもうスイッチが入りまして、
もうちょっとわかるように説明して。何のエアーですか？
MacBook Air。
はい。
2020年度は MacBook Air の2015年モデルが1台目。で、iPad Air の2を中古で買って2台目。で、うん、2020年度モデルの MacBook Air を安く売ってもらって3台目。の3台目を。引き取り。本当はもっと早くに行くつもりだったんですけど、思った以上に12月が忙しくて。
なかなか。MacBook Air が2台あるんですか？
そう。2015は秋葉原で3万だか4万だかで買って使ってたんですけど、今回、はい、モーモーさんが MacBook Air の M1 のやつ、
はい、
を買って、だからインテルのやついらないけどいるって言われて、
ほうほうほうほう、
お安くだったら買えるんですがっていう話で安くしてもらって買ってまいりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。よかったですね。エアーって言って買った気になったっていうだけじゃなくて
エアー買ったみたいな、
はい、エアーショッピングじゃなくてよかったっていう、
インスタかツイッター見てたので、もう一つは私AirPods かなんかの Air なのかなと思ってました。
ああ、あの絵は、モーモーさんの MacBook Air で、僕が持ってたに、もともと使ってた2015の Air と、AirPods Max、モーモーさんが買ったんですよ。
やっぱりそうなんですね。
うん。
あれですよね。
Apple のオーバーヘッドのヘッドホン
なのにライトニング端子
そうそうそう、それはかわいそうだなと思ったけど、
で最近というかずっとアップルがエアーとポッズとマックスしか使わない名前をつけたんだよね。
それがたまたま、まあ、テーブルの上に並んだので撮ったんだけど、
僕はもう次エアーマックス用の入れる巾着袋で、うん、エアーマックスポッズを僕は出すと思ってますけどね
エアマックスポッツ、
うん、
袋、
うん、エアポッツがスポット入るケースがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あんな感じでエアマックスのスニーカーがスポット
入る、
うん、やつを作ると。
いやでもあんなケースだと思わなかったな。そうだ、なんか差し込むようなケースなんですよねあれね。
うん、まあブラジャーみたいとか言われてるじゃないですか。
はいはいはい。
はい、
なんか、ええー、と思います。でもね、つけたのすごい良かったですね。ノイズキャンセルって、Bose のやつしか使ったことなかったんですけど、
はい、
ちょっとやっぱりノイズキャンセル感が、Bose のとはちょっと違うのと、なんか、ノイズキャンセルをスルーして、パスして、人の声を通すみたいな、なんかモードがあって、それとかすごい自然に入ってきて、いや、これ欲しいわーって思ったから試さなきゃよかったなっていう後悔をしております。
お高いんですよね、お値段がね。
はい。6万ぐらいするんでしたっけ？
そうですよね、そのぐらいしますね。
超高級品をちょっと、試させてもらったりとかして、なのです。なんかそこら辺からスイッチ入っちゃって、もうそこから、いろいろ食べまくりの飲みまくりの。
モーモーさんに会ったらす。 食べたくなっちゃった。
そう。まあでもね、今回は、まあファミレスでささっと、お互いあれだったので、済ました感じだったので、そこではいっぱい食べなかったんですけど、
はい。
そこで食べなかったからか知らないけど、その次の日ぐらいから、まあ一気に、31日の大晦日はつけ麺食べたし、焼肉とつけ麺が朝ごはんでした。
どこの焼肉屋さんのメニューやって感じだね。
この、なんか、スーパーでこう、自分で買うチルドのやつのつけ麺を買ってたんだけど食べれなかったんですよ。やっぱ忙しくて。いや、やっと食えるじゃんと思って、2人前で1袋だったんですけど、1袋開けちゃったから食べるしかなかったので、2人前と焼肉丼みたいな。が朝ごはんでした。
お疲れ様です。
本当にだから肉が多かったかなっていう感じです。甘いのも食べました。
はい。
肉が多かったかなって言ったのに。
な感じでございます。何でも多かったっていう感じです。麺も肉も甘いのも多かったです。そんな。日が続きましたが、頑張ったのがムーバレックス復活しました。
おめでとうございます。
ようやくやりました。2セット奥男がまだねプライム対象だったので続きが見れました。
アマゾンさんありがとうございます、
ね、ありがとうございます。もう最初から見ようかなって思うぐらい間が空いてい
た。半年ぶりぐらいでしょ。
ほんとそんな感じ、うん、でちょっとまあどこからだったかと思ったら一応ちゃんとアマゾン賢いので最後に見た位置が記録されていて再生してみたらまあちょっと巻き戻しはしたもののああそういえばここっていう感じだったので続きから見ておりますっていうところで、はい、2回、31日と、年が明けて3日に1回ずつ、やりました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんか、奥男はね、スムーズに話いけたんだけど、体は全然、スムーズに戻っていなく、全部が帰国しなかった。1番2番とかこうしゃがむやつもなんか硬くて下がりきらないし、腰回す4番とかはまたカックンカックンに戻っちゃってるし、なので頑張ってまた少しでも前の状態にまずは戻るとこ目指してやっていきたいと思います。
お疲れ様です。
で、星座は先ほどの通りで前回からの間で6回。で、筋トレも少し戻して、プッシュアップが4回。SER がね、なんかバランバランだったり、やったりやらなかったりになっちゃっておりまして、7回。
あ、そっか、14日の7回か。
あ、そうです。そうなんです。一週間したら毎日だったんだけどね。今回14日間のうちの数字なので、
はい、
あんまり数はできておりませんが、そんな状況でございます。
はい。
前回ご紹介した数字が、20年12月22日の計測した数値でした。
はい、
体重が 93.2。あ、結構危なかったんだね。0.8 しかなかったんだ。
うん。
危ない危ない。
うん。なんか編集しながら94からすごく今年はクリアしたみたいなこと言う。偉そうに言ってて、俺もムードに釣られてうーんって言ってたんだけど、数字見たら 0.8 とかほぼ一緒と言っても間違いではないんじゃないかと。
危なかったね。いや、ほんとだ。なんか大丈夫じゃんなんて思ってたけど、大丈夫じゃないね。危なかったね。
お歳暮の力はすごいね。
怖い怖い怖い、ま、
鉄尾の冤罪が晴れたということで。はい。
危ない危ない。はい、でした。本日21年1月5日の計測です。
はい。
体重です。じゃん。92.1。
お、
1.1kg の大減量です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これだけ食べたのに減った。
出ました。でも91とかも結構あったんですけどね。なんか昨日ボンって上がってちょっと下がっての 92.1 でございます。体脂肪です。
はい。
前回ご紹介した体脂肪が 27.7% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん。27.8。
0.1% の超微量増量です。
あ、優しいですね。
はい、お疲れ様です。まあ、ほぼほぼ、トントンっていう感じでしょうかね。うんう
ん、ウエストです。前回ご紹介したウエストが 109.5 センチでした。
はい。
今週のウエストです。じゃん！ 107.0 センチ。
おお、2.5 センチメートルの大減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。この 0.1 がなぁ、もうちょっとだったらパーフェクトでいけたのにって思いながら。
でもほら、体重が前回よりも減って、うん、体脂肪率が前回と同じっていうことは、
うんうん、
脂肪が減ってるっていうことなわけですよ。
おお、やりました。
で、ウエストも減ってきてるんで。
嬉しいです。
非常新しい年のスタートとしては、
うん、
非常にいいスタートを切ったんじゃないかという感想ですが。
ありがとうございます。あの、チートウィークは終わったので、これから頑張っていきますよ。
え、戻せるんですか？
ただあの、はい、あと、ノーマルウィークになった瞬間に上がってくるっていう謎の現象が起こりかねないですよね。
もう今年食っちゃえみたいな感じにならないんですか？
まあ、タイムラグがあるかもしれないですよね。あの、そこはちょっとやばいかなっていう、恐ろしい覚悟はしております。まあでも、やっちゃったものはしょうがないしね。まあ、あとは頑張るだけです。ありがとうございました。
すごいですね。前向きなのか開き直ったのかよくわからない話。
なんか、
今の半助さんの話でもあったんですけど、やっぱり人って面白いもので、はい、
うん、
例えばあのお食事とかが食べられなかったりして抜いたことがあると、
うん、
その次のお食事って割としっかり食べなきゃって思ったりするじゃないですか。
思います。うん、
それに関して、一方、うん、体を使うことで言うと、動こうと思っていたのが動けなくても、
うん、
次にその分動こうと思える人ってそれほど実は多くないんですよね。
食べ物に関しては、いやー、食べれなかったから、なんか、機械損失じゃないけど、なんか、すげー損した気分になるから、もう、ここで取り返さなきゃ、みたいな。
そうやって、ほら、割としっかり食べることに関しては、やっぱり、いわゆる余念がない状態ではあったりしても、
うんうんうん、
動く機械損失をしたときに、それを挽回しようとかいうことって、やっぱりあまり考えないじゃないですか。
うん、うん。その分まではね。
あの、そうそうそう。なので、うん、だからどうしてもやっぱり増えやすいっていうメカニズムの一つではあるんですよ。
うんうん、
行動の原理として。別にあの、攻めてるわけじゃないんで、そんなにトーンを落ちなくても大丈夫です。
必死に言い訳しなくても。
はい、ただあの、そこをちょっと頭に入れといてもらえると、
うん、
ああ、やっぱり動くことってどうしても数が減っちゃうなって、
うん、
知っておいていただきたいっていうところなんですよ。これ、半助さんだけじゃなくて、多分たくさんの方が陥りやすいところなので、うんうん、運動をしなくても、あの、どっかで忘れ去るんですけど、食事をしなかったことって忘れないじゃないですか。
うんうん、
だから、いかにそれだけ習慣化されるっていうことって、
うん、
実はすごく自分の体に影響を及ぼすっていうことなんですよね。
うん、
食事って、ほら、もうなんか、めんどくさいなとは思ったりするけど、
うん、
習慣から外すっていうことは考えない作業じゃないですか。
そうですね。それはないですね。
そう。なので、習慣化されているっていうこと、でもあるわけですよね、うん。逆説的に言えば。
うんうんうん。
だからまあ、体を使うこともそのくらい自然にできるようになってくれると、
うん、
食べることと動くことの折り合いがついて、体が作りやすくなるんですよね、っていうところを分かっておいていただけると良いなというお話なんです。決してあの、食べてるばっかじゃんかよって言いたいわけではないんですよ。
まあ実際そうなんですけどね。はい。まあただ、動くのは、まあ、ムーバレックス復活できたりとか、まあ、筋トレなんかしてても、なんとなくやっぱり、こう、 徐々に戻してきてるのが、今のとこはね、なんか、よっこいしょっていう感じよりは、ようやくこういうことに時間が使えるっていう喜びみたいなのもあって、意外とスムーズにできてるっていうのもあるので、これから、頑張ってるっていうか、楽しんでいけそうな感じで動いていけるといいかなと思ってます。
お
ー。あ、そう、ヨガ、真似事を始めてみました。
あ、それ言っていいんですね。僕はハンスケさんがあえて伏せてたのかと思って、入ってなかったなと思ったんですけど、今年中に始めるって言って、本当に今年中には始めたけどって2020年に思ったんですけど、始める日よって思ったんですよね。
今年はやりたいって言ってやったのが31日っていうね。
まあ、なんとか実行したじゃないですか。すごい。
そんな感じ。とりあえずは、ものも、ま、できそうなのがあるっていう話をこの番組でもしてたと思うんですけど、本とかでこう、写真がこういう形を作ってこういう風にしましょうみたいなの書いてあって、もう本当にこう、寝っ転がって手を伸ばして、こう、弓なりになるだけみたいなのとか、意外と形としてはそんなに、いや、これならできんじゃないかな、みたいな。のがいくつかあったんですよ。で、見るからにこれはきつそうっていうのもあるんですけど、いくつかはできそうだなって思ってたんですが、できそうって思ってたのも含めて全部きつい。ヨガってきついんだとか思って、結構大変でした。でもなんか、これができるようになったらとか思いながらやるのが楽しそう。まだ2回しかじゃないから何もあれなんですけど、ちょっと今は苦戦してるけど楽しいです。なのでもうちょっと、見よう見真似で、なんちゃっているヨガですけど、これも並行して続けていこうかなと思っております。
お疲れ様です。
ていうこと
で、お疲れ様で
ございました。では、哲夫さんよろしくお願いします。
はい。哲夫一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
哲夫さんのチートっぷりはどこで見たら見れるんですか？
私は、あ、そうだよね。あなたすぐ食べ物の話だもんね。はい。で、食べ物の話からいきますと、前回、永井先生が記録を取ってみたらという話をしておられまして、はい、私は自分ごとじゃなかったんですが、その前回の収録の時に半助さんに、おやつをどれぐらい食べてるんですかと言われた時に、無意識に食べてたつもりはないんですけども、即答ができなかったのね。え、2日に1回、いや、3日に1回、でも、板チョコは、板チョコは3日に1回だけど、1週間に1回ぐらいコンビニで食べてるよね、みたいな感じで、あ、俺、把握できてないじゃんと思ったので、23日からではなかったんですが、編集しだした金曜日からなんですが、金曜日からログを撮ってみました。
すげえ。なんか、哲夫さんらしいというか、やり始めたらすごいきっちりだよね。
で、パカンとやめるんだよね。
時間もわかるように。
そしてそうです。このお父さんがまた、写真を見て日付を探るとかはしてくれないだろうなと思ったので、
これいいですね、
紛れ込ませて一緒に撮ってしまえば、時刻の記録もいちいち見なくてもいいだろうということで、途中からずっとこれが入っております。板チョコもちゃんと割り損ねた一列分を写しております。
これは食べた量ってことですね。
そうです。
はいはいはい。
あと、このログを取ることで分かりました。私、カップラーメンはそんなに食べませんと言っておりましたが、忙しい時、半助さんは俺ならカップラーメン食べるなと言われまして、いや、僕はそんなにカップラーメン食べませんから、と。台風の時でも1個しか買いませんでしたと言ったんですが、すいません、自分の嘘に気づきました。カップラーメンあれば食べてしまうことが分かりました。
あるとね、買ってなかっただけってこと
ね。そうなんです。そう思って、分かってたから買わないようにしてたのかもしれないぐらい。
なるほど。
はい、23日の日に、年越し蕎麦用に買ってた蕎麦をもうすぐ26日ぐらい食べてしまって、もう一回年越し蕎麦用にもう一回買ってくるということをやって、あ、そうか、俺はだから自分で自分を遠ざけてたんだと。
なるほどね。
気づきました。
はい。
でもコーヒー以外、コーヒーとおやつ飲んでるときは入れてるし、ほぼ全部記録取ってます。
すごい。そこがやっぱなんか哲夫さんらしいよね。俺やっても多分ね、さっきの見たと思うんですけど、おやつのところが埋まんないんだよね。つい忘れちゃうんですよ。
僕ももう、今まで 食事で半助さんにおおっと言わせるものしか取らなかったけど、今回見栄えが悪かろうが全部ちょっと永井先生に見てもらうつもりで取っていきました。
うんうんうん、いやー、
やっぱ一週間に一回ぐらいコンビニでシュークリームかエクレアを食べたくなる分もちゃんと入っております。
あ、これ美味しいんだよね。
うん、意外と美味しかった。
このプチエクレアは全部行ったんですか？
はい、3回ぐらいに行くつもりだったんですけど1回で終わってしまいました。478キロカロリーです。
よかった。
よくないよ。
なかなかこれ分けて食べましたとか言われたら超引いたんだけど、これ全部いっちゃうよね。
いきました。
ありがとうございます。
ありがたくないです。はい、ということで、なんかトゥラトゥラトゥラトゥラトゥラトゥララみたいな、これが僕の2週間の食事です。永井先生、
はい、
月曜日は板チョコ食べて、火曜日はエクレア食べたみたいな感じになっております。
今ずっとこう何往復か拝見しながら傾向を見ておりました。ただ板チョコ自体はそれほど量がたくさんっていうことではないんですよね、実際。あと意外とこれ、こんにゃくのおやつも、テトさんのおやつの中にはラインナップされてるんですよね。
こんにゃくパークシリーズが。はい、まだ残ってるんですか？
はい。
そうだよね。あんだけあったら残る。
ずっと食べてない時期があったので、はい、今食べております。
なるほど。いや、すごい。この記録を取れるのがやっぱ尊敬するな。これ取れないですよ。取ろうと思っても。なんかついつい会って食べた後に、ああ、取ってねえじゃんって思うことが多々あり。
はい。こんな感じで、私もチートデートまでは、チートウィークとまでは言いませんが、まあ、うん、普通に食べたかなと。で、ちゃんとエクレアも食べたかなと。
うん。
ところです。
はい。
そして、私は、ウォーキングはですね、少なかったんですよ。うん、今日駆け込み入れて2週間で2回。
お。いや、でも、俺ゼロだったから。
いや、前回僕は、永井先生に新しいのはちょっと待って、ただ、前回と同じモーニングルーティンに、ウォーキングを増やす形でちょっと様子を見ますと、偉そうなこと言っときながら全然走れ、ウォーキングできてませんでした。
うん、
ただ、
うん、
ただ、
うん、
ただ、モーニングルーティンはほぼやりました、2週間。
すごい。ていうかもう、なんかこのネタ帳のが字でいっぱいだもんね。
はい。
すげえ忙しかったって言ってた時期、ここがなかったもんね。
でも、あれですよ。朝が来なかっただけで。
ああ。
はい。
いや、でもすごい。
やり始めたのがですね、半助フェスの前日からなんですよ。
はあ、はい。
ちょうど今また習慣に関する本を読んだりしてると、8週間目が目安だろうと。
ほう、2ヶ月。
うん。で、行くとあと2週間なんですよ。あ、結構行ったなと。
すごいすごい。
はい。そして、ここで、大きなのがですね、はい、上の、ここをご覧ください。
あ、見た。
半助さん、お好きな、見ながらムーバレックス。
はい。
奥男をご覧になっておられると言われてました、はい。で、私もウォーキング前にムーバレックスやるときは、うん、ウォーキングは日が暮れてからじゃないと走りませんから映画を見てたんですが、うん、朝一番から映画かと。
あー、はいはいはい。
ちょっと映画よりも読書をしないといかんやろというのもあり、朝一番ですね。今見ていただいてるのは、接客のセッなんですが、メインが49インチのディスプレイ使っておりますが、
うん、でか、うん、
はい、ここで Kindle でかいでしょ、 Kindle アプリを49インチにガーン移して、これを見ながらムーバレックス読書しながらムーバレックス、
いや、あのね、はい、このネタ帳、この写真が上がる前Kindle って書いてあったから、Kindle でよう読めるなぁと思ったんだけど、
Kindle という端末を持ってムーバレックスしてるかなと思えるもんね、あの書き方はね。はい。
これは黒板見てるようなもんだもんね。
そうですね。見開きで。
っていうか、 Kindle のアプリをこんだけでかいサイズで表示するなんてさ、哲夫さんぐらいじゃないの。
僕も見てでかと思いましたが、でもね、哲夫スペシャル1、2、そしてムーバレックスの1,2,3,4 までできるよ、見ながら。
すごい。
5だけはどうしてもここから手に入れて痛い痛いになるから見れませんが、なので1日毎日20分の読書ができるのはいいですね。さっきの奥男じゃないですけど、僕も、その週刊の本とか前回読んだのを見たら、もう半年前や、みたいなのがちょっと恥ずかしいのがあったんですが、毎日20分ずつトントントンと行くと、結構、4日ぐらいで1冊読めたり、薄めの本だと、はい、するので、もう読書しながらムーバレックスと、いうことにできております。
いや、これ僕は、お風呂なんですよ。そういった感じで言うと。
読書が？
うん。その、Kindle の端末は、はい、こんなでかくないけど、もちろん。
はい。
10インチのやつを防水ケースに入れて、お風呂浸かるときに20分から30分ぐらい本読むんですけど。
はい。僕は防水ケースに入れずに持って入ってますわ、Kindle は。はい。
ビニールとかも被せず？
被せず。
え？
Kindle の値段だったら水没しても買い直しはいいやんと思った、僕は。
いや、まあまあまあまあ、そうなんですけど。
はい、ですから同じです。お風呂の時に。
はい、いや、その時は、こう、なんだろう、全集中で読めるわけじゃないですか。
はい。
読書に全力を尽くせるというか。
はい。
これって体を動かしながら本って読めるんですか？
鉄道スペシャルはムーバレックスの4番みたいにちょっと腰を動かすのと、あとは肩の肩甲骨をの可動域を広げるみたいな運動なんですよね、長井先生。
はい。
なので、そこそこ、ページをめくる矢印ボタンを押すときだけちょっと手を離れますが、読めますよ。
なんか体を動かしながら本ってどうなんだろうって、
僕も難しいかなと思ったけど意外と読める。
読めるんだ。
はい。
じゃあ今度、いやでもこのやっぱこのサイズで出せるから読めるのかもしれないよね。
ちっちゃいと読みにくいでしょうね。
そうだと思います、
ねえ、ちょっと一回試すだけ試してみようかな。無理そうだけど、いやでもすごい素晴らしいと思います。
はい。なので、モーニングルーティンで行くと、腰ひねりを、
はい。
ゆっくりやるとね、ほんと1時間近く、ちょっとここで皆さんに申し訳ないのが、僕が一人者なんで、誰かに飯食わさなきゃいけないとかもないし、あと僕の仕事が今、9時半までに出勤みたいなのもなく、ちょっと制作モードなので、なんか、9時に、起きて10時ぐらいまでダラダラして、でもその分1時間遅く起きたら1時間遅く寝ればいいやみたいな感じなので、できるというのができてるというのがあって、ちょっと参考にも全くならないとは思うんですが、それこそ1時間やったりとかね、してちょっと最近のところです、腰ひねりはもうほぼ寝袋の中で寝ぼけながらやる、はい。で、起きて正座が2分、そして正座反らしが3分できるようになりましたが、やっぱこれがまだ痛いのは痛いです。ただ前みたいにいたたたたいたたたみたいな、なんかこう、江戸時代の拷問を想像するんですが、なんか石の板を膝の
背
に乗せられて、そして足の下にはなんか角材になったような上に座らされる拷問があるじゃないですか。僕あんな感覚なんですよ、まあ、正座すると。
はい。
あれが角材がなくなって普通に痛いぐらいの感じ。はい。
なるほど。
はい、まだ気を抜かないと痺れるもいかないぐらいなんですが、これはもう3分だったらはい終わり。もう終わらせてって感じなんですが、というぐらいで5分ぐらいする、もうちょっと腰ひねりは除いて、正座反らしを5分ぐらい。そして、マットレス抜けて、ABS、AAR、プッシュアップ、で、ライダウンペダルをちょっとやり始めました。
うわ、すごいな。いきますか。
これもやりたいと思って、 順番は後だろうということだったので、やっと10回を2回ぐらいしかできておりませんが、
ほうほう、
そして鉄スペシャルのところから Kindle 見ながらやって、ムーバレックスやって、そしてマットレスを4分の3に畳んで腹筋ローラーが30分。
おお、お、腹筋ローラーだけで30分？
うん、違います、あの、ごめんなさい、
あ、全部
ABS から、はい、
意識でね、はい、
はい、
うん、
の感じです。これが35分40分ぐらい。
いや、でも朝それだけしっかり時間が取れるっていうのは、
うん、
素晴らしいじゃないですか。
これを2日の日なんかオフだと思ってたんで、腰ひねりから正座反らしまで測ったら1時間近くやっててもうこれ趣味だろうみたいな感じになっちゃってて、はい、という感じで、ちょっと現実的にいくとこれぐらいの30何分ぐらいの限界かなという感じですが、朝やるとやっぱり、今日久しぶりにウォーキングしたんですが、朝のムーバーレックスがちゃんと効いてる感じ、足首の柔らかさとかが、まあ、今までもムーバーレックスせずに出たこととかがあったんですが、それとは違い、ウォーキング前にムーバーレックスしたのとあんまり変わらない感じの足首の柔らかさでいけました。
素晴らしい。そのセットで行きたいよね。どうせウォーキングするなら少しでも効率が上がる風にしときたいなとは思うんですが。
うんうん、で行くと、あの、もう朝ウォーキング行きたいと思った時に、あ、もうムーバレックス終わってるっていうのは、
あ、はいはいはい、なるほどね。
なんかね、まあ、それでもたった2回しか動いておりません。そして1リットルの水が、最初の週が5回。
あ、ここが。はいはい。
はい。そして2週目、今週が4回。
うん。
今日がちょっと書いてますが、4回です。うん。ぐらいの感じです。で、リーさんのやつも同時にやってます。
すごいじゃないですか。なんか、超充実な感じですよ。
モーニング関係と Kindle の読書に関してはそうなんだけど、ウォーキングが全然増やせてなかったなというところがあっております。
まあまあまあ、そうですね、ウォーキング、うん、いやー、でもこの習慣がまずできてるのすごいよな。その8週間、あともうちょっと、
あと2週間、はい、6週目に入りました。
すごい、もうなんかいいじゃんって気がするけどな。
まだ完璧じゃないんですけどね。でも、ほぼ、ぐらいの感じでいけております。
素晴らしいと思います。
ありがとうございます。それでは、成果です。
はい。
前回計測したのが、
うん、
2020年12月22日でした。
はい。
体重が 87.2kg でした。
はい。
今週は、じゃん、87.5。
来ました、 0.3kg の増量です。
お疲れ様です。
映像を見ると嬉しそうな顔して言ってるんですね。あの、すいません、手を叩くのはいいんですけど、マイクに当たらないように気をつけてください。
そう、さっきからね、このマイクなかったところにマイクが今あるから、なんか当たっちゃうのがやばいなっていうと、気をつけます。はい、
それにお願いしますよ。どれだけの思いをしてノイズを削っているのか。それでは行きます。
ありがとうございます。
はい、ありがたくない。ノイズなしでお願いしますよ。
はい、
はい、体脂肪率です。前回ご紹介したのが 31.8% でした。
はい、
今週はじゃん、30.9。
おすごい、 0.9% のマイナスでーす。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なことはいいんです、僕はウエストです。
はい、
前回ご紹介したのが 96.3cm でした。
はい、
今週はじゃん、 98.2。
9センチの増量でーす。
そう。
もうちょっと。
お疲れ様です。
あともうちょっとで3桁ですよ。
いいです。
ウェルカム。
そんなことは望んでおりません。はい、ということでした。ありがとうございました。
ちら側へ。
行きません、行きません。
はい。
まあまあまあまあ、でも、哲夫さんのお食事を、うん、すみません、僕はさっきから何度か上から下からずっと拝見をしていたんですが、
うん、
一つ、すみません、これは可能か不可能かどうかは、わからない状態で、一応提案だけさせていただければと思っているんですが。
はい。なんでございましょう。
ですね。塊のお肉を召し上がれますかっていう。
おう。
はあ。
テトさんステーキ。
そうそう、ステーキもそうです。まあ、ここにもチキンを焼いたものとかが。
でもこの2週間はステーキもなかったし、塊系少なかった、なかったです、全然。
ああ、そうなんですね。
うん。
うんうんうん、
だと、そこに、今までだとステーキがあって、はい、チキンもあったじゃないですか。
はいはい。
うんうん、
そこに、まあ今まで豚肉が、多分ベーコンだったり、
はい、
ソーセージだったりっていうもので賄われたと思うんですけれども、
うんうん
うん、ポークも塊で召し上がることができますかっていうところ。
へ
ぇ、
です
ね。
豚を
ブロック肉みたいなやつ、
まあ、そこまでいかなくても、いわゆるトンテキみたいなものでも構わないんですけれども、
は
あ、生姜焼きとか。
はあ
は
あ
はあ、はあ、いや、豚は僕いつも小巻きで、豚小間の安いやつを買う癖があるので、
は
あ
は
あ、豚は塊を買うという発想がなかったです。
極端な話、コマでも構わないんですけど、
はい、
うん、
要は何が言いたいかっていうと、割とそういったお肉を多く食べる分で、
はい、
少し炭水化物の方を減らすっていう感じって言ったらいいですかね。
炭水化物多かったんですよ。
うん、なんかいつもの哲夫さんのに比べると白ご飯が多い気がするかな。
うん、本当にまた食べ物に関しては鋭いね。他は、まあ、いいや、はい。
まあ、なので、お米を取らないとかではないんですけど、まあ、お米以外の炭水化物も含めなんですけども、うんうん、そちらを少し減らす分、
うん、
お肉を召し上がれると、
うん、
バランスが取れるなと思ったんですね。
で、塊をわしわし買って咀嚼すると。
そうですね。ただ豚こまとかでも豚バラとかでも構わないんですけれども、
はい、
割と量を取ってもらって、その分で多少なりとも、例えばお米今までお茶碗に一杯だったのが、7分目になるとかだとすごくいいなと思ってるっていう感じなんです。で、できればそこが加工されているもの、ソーセージとかベーコンとかっていうよりも、
はい、
普通の豚肉だと良いなと思ったっていうところで、今まで牛肉とか鶏肉に関してはお見受けできたので、
はい、
豚肉も加えられると良いなと思っていますし、
はい、
もっと言ってしまうと、
はい、
一番良いのはラム肉ではあるんですよね。
あ、ラムって聞きますね。
ただまあ入手がね、普通に流通していないし、お店に行って食べるっていうところでの手間を考えると、あんまりなかなかなんですけど、まあラム肉召し上がれて好きな方であれば、非常にダイエットには有効ですっていうところと、あとはまあ、お好きな方で行けば馬肉も非常に良いですね。
ああ。
いわゆる馬刺しとか。
はいはいはいはい。
ただもうこれも好みが分かれるし、まあ入手しようと思うと、入手しやすいところとそうしにくいところがあるので、まあもし入手ができてお好きだっていう方はちょっと多めに召し上がっていただけると、すごく痩せるっていうことを考えた時にはいい食材ではあるんですよね。
はい。
あとまあ、これも入手できるかどうかちょっと難しいラインとして考えると、あと鹿肉。
うん。ジビエの方に行ってますね。
そうなんです。
はい。
まあ、鹿肉自体脂肪分が少ないんですよね。
へ
ぇー。まあ、あとはお肉自体に癖が少ないので、割といろんな料理にも合わせやすいっていうところがあるので、ただこれも普通に流通しているものではないので、何らかの機会でいただいたりとかすれば、 ぜひそういう方はお召し上がりいただけると良いかなと思うんですが、はい、一番豚肉が入手しやすいかなと思っておりまして。
はい。まあ聞いた中ではそうですね。
はい。なのでまあ少しお肉の方を多めに召し上がっていただいて、タンパク質の摂取量を少し増やしていただけると良いかなと思いましたというところが一つ。
はい。
ですね。あとはまあちょっとですね、まあ今回、2021年最初の配信ということもございまして、
うん、
はい、皆さんにお年賀代わりといいますか、お年玉代わりといいますか、一つ、新しい動きをご案内しておこうと思いますので、もしできそうだなと思う方は、トライをしていただければというところで、それもちょっと動きをぜひやっていただければというところで、ご提案をしたいなと思っております。
ぜひ。
なんで、これは聞いてくださっている皆さんも、ぜひ、やっていただければよいかなと思っているんですが、
はい、
基本的にスクワットがベースになる動きだと思って、聞いていていただきたいんですが、
はい、
まずは、足を肩幅程度に開きます。
はい、
で、通常でしたら足の指まっすぐ向けていただいてっていう話をよくするんですが、
うん、
今回に関しては足の指少し外向いていただいても大丈夫です。
ほう。
そしてまずはしゃがみます。
うん。
でしゃがむときに膝とつま先の位置が揃うようにお尻を少し後ろに引きながらしゃがんでいきます。
はい。
でしゃがんだところで自分の両手、肘から指先の部分ですね。
はい。
を自分の顔の前で合わせるポーズをとっていただきます。
はい。
なので、いわゆるいないいないバーのいないいないのポジションって言ったらいいんですかね。
顔隠してる感じ
のね。そうです、そうです。なので、手を合わせるときも小指の側面と小指の側面を合わせて、
うん、
そこに沿って肘と肘をくっつける状態で、
肘も、そうか。
そう、肘もこれ、意外と肘がつかないので、うん、肘をつけるようにポーズをとっていただくところがすごく大切になります。
はい。
で、肘と肘を合わせて小指の側面を合わせることができたら、その状態で息を吐きながら体をどちらからでも構わないんですけども、左右にひねります。
うん。
で、ひねって、右、左、ひねれたら、また体を正面に戻して、
うん、
立ち上がりながら、手を上にぐーっと伸ばしていきます。
うん。
で、立った時に手が、真上に伸びるようにして、その手を下ろす。
うん、
ここまでが一つの動作になるわけですね。
うん、
イメージできますか？
はい。
はい。
で、これを、10回。なので、しゃがんで、
うん、
手を顔の前で合わせて、
うん、
右、左とひねって、立ち上がりながら手を上に伸ばして、
うん、
一つの動作と数えて10回。
うん、
まずは1セット。できる方は2セットやっていただけると、下半身の引き締め及び強化、それからのウエストを作るという上で、くびれを作ったりですとか、お腹を引っ込めるというところにも左右していく動作になりますので、ぜひこれはちょっとできる方は、
やります。
やっていただきたいなと。
やらせていただきたいです。やらせてください。
はい。ぜひ、お願いしたいなと思うんですが、
はい。
ただ闇雲にやるものばかりが増えていくと、時間がそこにすごく取られるじゃないですか。
うん。
なので、今回、例えば鉄道さんやっていただくにあたり、
はい。
ムーバレックスの2番とトレードオフしたいんですね。
ああ、なるほど。
なんで、ムーバレックスの2番をやるタイミングで、 今の動作。これあの、ちなみに、名称的には、ピーカブースクワットっていう名称になりますが、ピーカブースクワットをムーバレックスの2番のタイミングでやっていただいて、差し替えていくっていう形で、動いていただきたいわけなんですね。ただ、あの、本当に増やしていくと、どんどんどん時間が足りなくなってしまうので、そう、適宜どこかで調節をしていける方が良いなと思っているんですよね。
ありがとうございます。本当そうなんです。
あとはまあやっぱり体が出来上がっていくに対して、やっぱりやっていく動きっていうのも少しずつ変化をさせていく方が体に刺激がしっかり伝わることで、より変化をさせていきたい。まあこれをいわゆる全身性の法則っていうわけなんですけれども、まあその法則をちゃんと適用させるためにも、まあ、少し、あの、どんどんどんどん増やしていくっていうことではなくて、はい、うまくこう自分が、これはもう簡単だなとか、あまり変化を感じることが少ないなと思ったものと、はい、まあ、取り替えていただいたりすると、時間も有効に使えて、より新たな刺激が加えられるかなと思いますので。
はい、ありがとうございます。じゃあまたなんかそういう思うのがあったら、ちょっと尋ねてみます。取り替えるのが、可能かどうか、
はい。そうですね。はい、ちょっと、なので、なるべくこう、時間の、いわゆる尺はあまり、大きく変えずに、運動の密度を高めるっていうことで、有効に使えると良いかなと思っていますので、
お願いしますというかですね、これ今、下手すると、僕の背中反らしから、たっぷりやると1時間半かかった時とかあるんですよ。
そうですよね。
そうすると終わった後、すっげえお腹がついて朝ごはん美味しいんですよ。白米が増えるんですよ。
いいじゃないですか。
よくねえよ。おめえだけですぐ食べたもの、食べたいものは何でもいいですね、になるのは。もうだから、早くしないとね、もう、美味しくてしょうがないんですよ、ご飯が。
いや、ご飯美味しいのはいいことですよ。
だからこう、だからこの番組に参加しなきゃいけなくなってんだよ。
いやー、すごいな。素晴らしいです。
まあでも、それだけ美味しくご飯が食べられるっていうことは、運動としてはすごくいいっていうことではありますからね。
長井先生まで乗ってこないでいいから、もう。
なので食べるものの、はい、割合を変えていきましょうっていうお話。はい、まあそこまでがセットになると、良いかなと思ってるっていうことなんです。
超お腹空いたところで、ステーキ食べればいいですよ。
なんか、はじめ人間ギャートルズみたいなイメージで、なんかあんな漫画肉かぶ終わった後にかぶりつくよな。っていうか、
美味しいよ。
腹筋ローラーがね、漫画肉のあれに似てるんだよね。
ああ、そうですね。そうですね。
マンモスかなんかの大腿骨に肉が回る、あるみたいな感じに見えなくもないので、かぶりつきたいと思います。
ぜひ。
はい。
で、僕の場合は、これ、筋トレで、腕立て、腹筋、背筋、スクワットをやってて、スクワットを荷物を持って今やってるんですけど、
はい。
それをやめてこれにしてもいいんですか？
あ、それで良いと思いますっていうのと、ハンスケさんはまあこれをやってもらうよりも一個大切なことがあって、
あれ僕は違う。
いいんですよ。やってもらうのは良いです。今言った通りなんですけれど、
はい。はい、
一個それよりも大事なことがあるので、これだけちょっと頭に留めておいていただきたい。
はい。
で、始める前に5回ほど深呼吸。
深呼吸？
深呼吸をしてから動いていただけると良いと思います。
それは全部の前ってこと？
いや、動き始める前で良いですよ。
それぞれ、例えば、プッシュアップ始める前に深呼吸、腹筋始める前に深呼吸みたいな感じですか？
本当はそれが望ましいですけど、最初は一番最初に深呼吸していただいたら動きを続けていただいて大丈夫です。
僕、順番として、さっき言った、プッシュアップ、腹筋、背筋、スクワットなんですよ。
はい。
最後に、正座。
はい。
60秒。が1セットなんですけど、順番はこれでいいんですか？
あ、順番そこはそのままで大丈夫です。
で、そのプッシュアップの前に深呼吸をすると。
そうですね。ハンスケさん、おそらくこれは推測と動きを見せてもらったというか、写真で見た上での判断なんですが、
はい。
呼吸が浅いはずなんです。
はい。
で、呼吸が浅いっていうことはどういうことかっていうと、
はい、
筋肉は伸ばせないんですね。
おお。
だから、意図的に伸ばしやすい状態を作ってから動いた方が、より筋トレも成果が出やすくなるので、
はい。
まずはそれを、呼吸を意図的に行って、筋肉を緩められるようにしましょうっていうところが目的なわけです。
はい。
だから、本当一つ一つの動作の前にできた方が良いんですけれども、
うん。
多分まあ、それを、いちいち呼吸をするのが大変だろうなと思うので、一番最初はまあプッシュアップの前に、
はい。
呼吸をするところから始めていただければ良いかなと思っているっていうことなわけです。
うん。わかりました。
多分、うん、あの形で動いている状態だと、おそらく呼吸が止まる瞬間が結構長いはずなんですね。
ああ、はい。そうかもしれないです。
はい。そこを意図的に息を、吐くっていう動作を動きながら覚えていただけると筋肉が伸びやすくなっていくので、まあ、運動の成果自体がより上がりやすくなっていくっていうところで、ハスケさんはまあ呼吸っていうところを意識していただけると成果が出やすいので、そこをちょっと加えていただきたいなというところなわけですね。
わかりました。
で、スクワットは先ほどのめいめいやっていただいているスクワットとの差し替えで大丈夫なので。
わかりました、はい。じゃあ、そこに入れて、ピーカーブースクワットを導入したいと思います。
はい、ぜひ、お試しいただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やらせていただきます。
どうしよう、痩せちゃうね、テトさん。
で、どうしようっていうか、
早く
痩せるためだろうっていうのと、痩せてから言うようにしましょうね、二つ。
やってから言うようにしましょうね、しましょうね。
はい。
塾に入会しただけで、やった成績上がっちゃうぜって言ってる子みたいになってますから。
大学受かっちゃう、どうしようみたいなね。はい。ということで、まあ、今年を占う最初の成果発表、無事お届けできました。皆様は今年の最初どんな成果だったのでしょうか。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などもお待ちしております。お送り先は diet@p-scramble.jp、またはポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらの方もご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット206回、お相手は半助と
鉄一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。